こんばんは。今週は受難週を迎え、主の十字架を思う日々を過ごしているわけですけれども、ある神学校の看板に、私は十字架につけられたキリストを述べ伝えるという看板が大きく入り口に掲げられていました。しかし数年経ちますと、この看板の横に木のつるがですね、伸びてまいりまして、十字架という文字をそのつるが覆ってしまいまして、私はキリストを述べ伝えるとなりました。さらに年数が経ちますと、そのつるはさらに伸びてまいりまして、今度はキリストという文字までさえも隠してしまいまして、私は述べ伝えるという、その文字だけが残ってしまったといいます。これは近代の福音を失った合理的な説教を批判する、そうした話でありますけれども、十字架のキリスト、それは教会の中心です。十字架のキリスト、そしてそれは私たちの信仰の核心であります。十字架とは、私たちの熱心、また私たちの活動、立場も成功も夢も、一切のものを虚しいものとさせます。そして本当に大切なものにもう一度私たちの目を向けさせる、それが十字架です。十字架のキリストを見上げるとき、私たちは口をつぐまざるを得ません。十字架の主をどれほど思って生きてきたのか、十字架の愛にどれほど応えて生きてきたのか、また十字架にかかられたほどに私たちを愛してくださった主をどれほど愛してきたのか、そしてその愛は初めに勝って深まっているのか。やがて私たちは天でこの傷跡のあるイエス様とお会いするときに、心からの愛を告白するものでありたい、そのように願います。その理由がこの十字架にあります。今日のテキストを開いてまいりましょう。マルコによる福音書15章の33節からお読みしてまいりたいと思います。新約聖書の80ページです。新約聖書の80ページ、マルコによる福音書の第15章33節から39節までをはじめに朗読いたします。33節から。昼の12時になると全地は暗くなって3時に及んだ。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。するとそばに立っていたある人々がこれを聞いて言った。空、エリアを呼んでいる。一人の人が走って行き、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、イエスに飲ませようとして言った。待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていよう。イエスは声高く叫んで、ついに息を引き取られた。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスに向かって立っていた百卒長は、このようにして息を引き取られたのを見て言った。まことにこの人は神の子であった。ここまでにしたいと思います。イスカリオテのユダの裏切りに始まり、総督ピラトの下で異常なまでの尋問を受けられましたイエス様でした。おそらくは睡眠を取ることもできないままに、ビアドロローサ、悲しみの道を歩まれます。少し前の25節を見ますと、そこにはイエス様が十字架につけられたのは朝の9時頃であったと、そうあります。そして続く26節では、その罪状書きにはユダヤ人の王と、そのように掲げられておりました。それは罪状書きでありますけれども、弟子たちはこのイエス様がこのユダヤ人の王である、そのことを信じていたのです。もちろんそれは人間的なメシア、 人間的なキリストへの期待でした。しかしそれでもこのままイエス様が死んでしまうはずはないと、この方こそイスラエルの王になるべきお方であると、その裏切った弟子たちではありましたが、何か奇跡は起こらないものかと期待していたに違いないでしょう。しかし弟子たち、また近くに遠くにいました女性たちの期待する奇跡というものは起こらないまま、無情にも時間は過ぎ去っていきます。もう一度今日の33節34節お読みします。昼の12時になると、全地は暗くなって3時に及んだ。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。昼の12時、それは一番太陽が高く昇る時間帯であります。しかしその時に全地は暗くなったとあります。それはまるで神様がその御顔を隠されるかのように、全地は光を失いました。そんな中でイエス様が言われます。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この言葉は一つ目に詩編22編の予言の言葉の成就であるということができます。ダビデをして語らせたこのメシア予言が成就した、それが一つ目の意味です。二つ目に、それは人の子として来られたイエス様が文字通り神様に見捨てられるという最大の苦しみを経験されたということであります。サドルバック教会の牧師先生で主任牧師でありましたリック・ウォレン先生がいらっしゃいますが、人生を導く5つの目的、ベストセラー、全世界でベストセラーになった本でありますけれども、この中で神が遠く感じるときという、そのタイトルで文章を書いていらっしゃいます。私たちクリスチャンもまた同じように神様から見捨てられた、そのように感じるのを経験しますと。これはクリスチャンであるならば少なくとも一度は経験することであり、それはごく自然に起こることなんだと言っています。この神様に見捨てられたと感じるその時期を魂の暗黒期、また心の冬と表現したり、ヘンリー・ナーウェンはそれを神の不在の訓練であると、そのように言い表しています。神の不在、神様の臨在を感じることができないという、朝目覚めると全く霊的に無力になっている、そんな自分を経験するのです。それは私たちが何か感情によって感覚によって神様を信じるというレベルから、さらに成熟した信仰者へ変えられるための神様の訓練なんだ、信仰のテストであるんだということを述べていらっしゃいます。調子がいい時に、霊的に恵まれている時に神様を賛美すること、礼拝するということ、それはそんなに難しいことではありません。しかし一番苦しい時に、神様の臨在さえも感じることのできないような、その中で捧げる礼拝こそ最も高いレベルにおける礼拝なんだということをリック先生はおっしゃるのです。それではこの魂の暗黒期を私たちはどのようにして過ごしたらよいのでしょうか。一つ目に述べられていること、それはあなたの感じるままを神様に申し上げてください、そのことをおっしゃっています。私たちの感じるままを神様に申し上げる。旧約聖書に登場します人物にヨブがいます。ヨブは神様に忠実に敬虔な信仰者として歩みました。しかしある時、突然サタンの試みを受けまして、全ての全財産を失い、自分の子供たちを失うという考えられない悲劇を経験するわけです。その苦しみの中でヨブはさまざまな怒り、憤り、疑い、恐れ、悲しみ、また混乱というものを ありのままに神様にぶつけているのを見ます。私は神様あなたと議論したい、まあ、そのような感情を申し上げてよいのだということを言っています。ダビデもまたそうでした。詩編には多くの嘆きの詩編が記されています。私の魂は悩みによって弱り果て気が狂いそうですとダビデが語っていますが、そのような感情を打ち明けるということ、陸先生がこういうふうにおっしゃるんです。神に対する失望を認めることが信仰の表明となりうることをご存知でしたかと。ああ神様、もうあなたにはがっかりです、あなたに失望しました、その言葉さえも私たちの信仰の告白表明となりうるんだという。ですから一つ目に、私たちの感情気持ちありのままに申し上げてくださいと。二つ目です。それは神様がどのようなお方なのか、その変わることのないご性質に焦点を合わせてくださいと言います。神様のご性質の第一、それは愛でありましょう。どんな時にもどんな状況であっても、神様のあなたに対する愛は決して変わることはありません。たとえどんなに醜い私たちのその感情を神様にさらけ出したといたしましても、それでもなお主は私たちのことを愛し続けてくださるお方です。それは神は愛であるからです。その他にも神様は善であられる、善であって善を成したもお方であるということ、そして神様は全知全能なるお方であるということ、神様は全てのことをご支配しておられる、ですから万事は益となるんだということ、そして神様は私たちの人生に計画を持っていらっしゃるということ、エレミア29-11、それは災いではない、あなた方に将来を与え希望を与えようとするものであるという計画を持っていらっしゃる。そして神様は必ず私たちを救い出してくださるんだという、こうした神様のご性質ご品性を思い巡らす、もう一度焦点を合わせるということが必要だということをおっしゃっています。3番目です。それは神様がその約束に真実なお方であることを信じるということです。神様がその約束に真実なお方であるということを信じる。私たち人間の感情ではありませんで、神様の真実、神様のその御言葉の約束というものを忍耐強く信じなければならないんだということをおっしゃっています。どんな時でも私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、その言葉は変わりません。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる、詩編23:3。それは神様の変わらない約束であり御言葉の真実です。私自身もうつ病を患いましたことをお分かちしていますが、まさにそのような状態でありました。その当時は本当に目覚めても霊的な力というものを全く失っていました。以前は説教したり賛美リードしたり、教会のあらゆる奉仕をもう喜んでどんなことでもすることができました。情熱を持って伝道していました。しかしそのうつ病の真っ只中にあっては、もうご飯を食べること、そして眠ること、それだけで精一杯でした。当然祈っても神様の臨在など全く感じることができない、挫折感と絶望感でいっぱいの毎日を5年間過ごしました。それでも必死に御言葉により頼んでいきました。そんな中、この日曜日も大川先生、許しというメッセージを語ってくださいましたが、私もある時許せない人物がいた、そのことを強く示され許すことを選びました。気持ちはまだ伴いませんでした。しかし許すことを選択し、言葉で告白しました。許します、愛します、祝福します、 その時から回復の兆しが見えていったのです。やがて服用していましたうつ病の薬の数も減らしていき、本当に少しずつではあったんですけれども回復していきました。そうした中でやがて東京キリスト教大学の道が開かれ、または東智トリニティ韓国での道が開かれ、気づいてみてみれば以前のような主への奉仕が回復されていたのです。その期間の中でたくさんの御言葉で養われてきたわけですけれども、その一つを今晩お分かちすると、それはイザヤ書の54章7節8節の御言葉でした。私はしばしあなたを捨てたけれども、大いなる憐れみをもってあなたを集める。あふれる憤りをもってしばし我が顔を隠したけれども、常しえの慈しみをもってあなたを憐れむと、あなたをあがなわれる主は言われる。今日のイエス様の十字架を思うわけですが、確かに自分はあの時神様に見捨てられた。しかしその時の自分を振り返ってみるならば、本当にいかに自分が高ぶっていたか、独りよがりの信仰であったか、そのことをたくさんの悔い改めがありました。けれども本当の意味で神様は私をお見捨てになったのではありませんでした。大いなる憐れみを持ってあなたを集めると、しばし御顔は隠されたけれども、再び御顔が照らされるのです。続く9節10節にはイザヤ書ですがこうあります。このことは私にはノアの時のようだと神様がおっしゃるんです。私はノアの洪水を再び地にあふれさせないと誓ったが、そのように私は再びあなたを怒らない、再びあなたを責めないと誓った。山は移り丘は動いても、我が慈しみはあなたから移ることなく、平安を与える我が契約は動くことがないと、あなたを憐れまれる主は言われる。創世記の時代、罪深いこの世界を神様は洪水によって滅ぼされたわけですけれども、神様は二度とこの洪水で世界を滅ぼすことはしないと、虹を持って虹を示され、それをご自身の契約とされたのです。そのように私は再びあなたのことを怒りませんよ、再びあなたのことを責めないと誓いましたよ。これはもう完全な憐れみの契約です。そしてそれはまさに詩編23編6節と通じる内容でしょう。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。新改訳では恵みと慈しみとが追いかけてくるでしょう。今晩ぜひこの御言葉を共に改めて受け取っていきたいと思います。どんなに苦しくても、神様に見捨てられたように感じたといたしましても、もはや見捨てられることはないんだ。たとえ私たちが不真実であったといたしましても、神様は真実です。この神様の真実は決して変わることがない。そしてこのお方の真実が魂の暗黒期さえ乗り越えさせてくださる、そのことを信じます。アメン。続いてマルコ福音書に戻ります。15章35節36節も見ていきたいと思います。35節、するとそばに立っていたある人々がこれを聞いていった。空エリアを呼んでいる。一人の人が走っていき、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、イエスに飲ませようとしていった。待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていよう。イエス様が大きな声でエリエリレマサバクタニ、そのように叫ばれたのを聞いた人々はエリと、預言者エリアを呼んでいるのだと聞き間違えたのです。そこで水ぶどう酒というのは麻酔の効果があるものですけれども、それをイエス様に飲ませようとします。イエス様を生きながらえさせて、このエリアが来るかをどうかを見ていようというわけです。それは彼らの悪巧み、好奇心とも言えますし、もしかしたら 本当に預言者エリアがやってくる奇跡が起こるかもしれないという不安と期待の入り混じった思いがあったことでしょう。イエス様の弟子たちやついてきた女性たちはどうだったでしょう。これからイエス様がよみがえられるということはまだ彼らは悟っていません。知る由もありません。そういう状態です。ですから彼らも何らかの奇跡が起こってほしい、エリアが来るなら来てほしい、このまま死なないでほしいという思いはあっただろうと思います。しかし結果はどうだったのでしょうか。それが37節です。イエスは声高く叫んでついに息を引き取られた。結局人々の期待していた奇跡は起こりませんでした。エリアが来るかもしれない、かすかな期待が希望がありましたが、それは叶わなかったのです。私たちも同じようなことがもしかしたらあるかもしれません。一生懸命に本当に自分の命をかけ救いのため祈っていたような人、今日伝道して今日救いを見ることができるように信じて疑いませんけれども、結果はイエス様のことを受け入れてもらえなかったといったようなこと、病の癒しを信じて信じて何度も断食して祈って、そしてついに癒される確信を持ったのに、癒されることなく召されてしまった、そういうこともあります。抱えている問題が解決されるに違いないと信仰を持って挑戦したのに、結局問題が解決されなかったということもあります。私たちの信仰生活を送っていますと、私たちの人間的な期待というものが裏切られる、そのことはたびたび経験します。しかしそれはあくまで人間的な期待に過ぎなかったのであって、神様のご計画というものは確かに進められていたのです。イエス様がここで息を引き取られたということ、それは人の目には絶望でした。しかし神様の目には栄光だったのです。そこには人の考えをはるかに超えた、はるかに勝る神様の救いの計画が成就した、その瞬間であったのです。平行箇所を見ますと、イエス様はこの時、我が霊を御手に委ねます、そして完了したとそのように言っています。すなわち救いの完成です。先ほどは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかとそう叫ばれたイエス様ですが、それはただの絶望的な告白ではなかった、そのことを見ることができるかと思います。大川先生がたびたび引用されますイザヤ書53章11節、彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。どうして私をお見捨てになったのですか、その苦しみ告白は真実であったでしょう。しかし同時に光を見て満足された、この先に人類の救いがあるんだということ、そして完了したというその使命感を持って十字架の最後を忍ばれたのであろう、そのことを想像するのです。まだここでは復活は起こりません。しかしこの絶望的にも見えるその状況の中で確かな勝利の兆しが現れました。それが今日最後38節39節です。38節から、その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスに向かって立っていた百卒長はこのようにして息を引き取られたのを見ていった。まことにこの人は神の子であった。一つ目に、それは神殿の幕が上から下まで裂けたということ、至聖所の隔て これは年に一度大祭司が年に一度しか入ることができなかったその隔ての幕ですけれども、それが上から下に真っ二つに裂けた。その意味は神と人の和解の道が開かれたということ、そして誰もが神様の御前にはばかることなく進み出ることのできる恵みの道が開かれたということを意味します。そして神様の奇跡の兆し二つ目は39節の百卒長の告白です。この時十字架の見張り番をしていた、おそらくは責任者でありましょう。この一人の異邦人がイエス様の最後の姿を見て、まことにこの人は神の子であったと告白するのです。これは後に起こる異邦人宣教の予兆とも言えるかと思います。苦しみのどん底の中にあっても最後まで神様に信頼し続けた、人々を罵ることなくむしろ人々のために取りなし祈るイエス様の姿、その姿を通して一人の人がこの方こそ神の子であるとそのように告白するのです。私たちも同じようにたとえ苦しみの中にあっても神様を信頼し続ける、また愛に生き続ける、その時に人々はそれを見て、まことにこの人は神の子であった、クリスチャンだそのようにしてイエス様を信じるに至ることを信じます。今日最後にこの魂の暗黒期ということをお話ししていますが、これをどのようにして過ごすべきか、リック・ウォーレン先生は最後、そのテーマの最後にこのようなことを述べていらっしゃいます。それは神があなたのためにすでに成してくださったことを思い出しなさい。神があなたのためにすでに成してくださったことを思い出しなさい。すなわち十字架のイエス様です。イエス・キリストがあなたのために十字架にかかって死なれたことを思い出してください。それほどまでにあなたを愛してくださったことを思い起こしてください。私たちの身代わりとなって、自らが呪われたこと、見捨てられたことを思い出してください。イエス様は私たちの救いのためにどれほど多くの痛み苦しみを負われたでしょうか。罪のないお方が私たちのために苦しみを受けられたのです。イスカリオテのユダから裏切られ、祭司長たちに売り飛ばされました。ローマ兵たちには目隠しをされて、撃たれて誰が撃ったか言い当ててみろ。椿をかけられ、あざけられました。その背中には40に一つ足りない鞭を打たれ、その背中からは血があふれ流れました。その傷だらけの背中に荒削りの十字架を背負わされたのです。ビアドロローサ、その道を歩く中にも人々からのあざけりの声を受けられたでしょう。そしてその両手両足、ゴルゴダの丘についてからはその両手両足には麻酔なんてありません。大きな釘が主の御手と御足に打ち込まれたのです。十字架にかかられたイエス様は何を持っていたでしょう。人々はそれでも、お前が神の子ならば降りてこい、もし降りてきたらば私たちは信じようと、最後の最後まであざけりの声を忍ばれたのです。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そして父なる神様に見捨てられるという痛みを持って、究極の苦しみを持って主はその十字架の贖いを全うしてくださいました。イザヤ書53章4節5節、誠に彼は、イエス様は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ神に叩かれ苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その 打たれた傷によって我々は癒されたのだ。今の私たちがあるのはイエス様が十字架にかかってくださったからです。死と恐れと呪いから解放されたのもイエス様が十字架にかかられたからです。たとえ弱さと失敗があってもそれでも神様から許しをいただけること、見捨てられないのも主が十字架にかかってくださったからです。イエス様の十字架は罪と呪いから解放し、人々に和解と癒しを与えます。十字架につけられたイエス・キリスト、これが私たちのすべてです。十字架につけられたイエス・キリスト、これが私たちの信仰の原点であり、主を愛しまた主を礼拝する理由です。よみがえられたイエス様はペテロに問われました。あなたは私を愛するか。この問いは今晩私たち一人一人にも主が問われています。あなたは私を愛するか。これがイエス様がたった一つ私たちに求められることであります。もう一度今晩受難週、十字架につけられたイエス・キリストを見上げ、思い巡らし、この愛のうちに生きる私たち一人一人でありたいと願います。一言祈りを捧げます。私を愛し私のために十字架につけられたイエス・キリストを信じる信仰によって私は生きているのである。パウロはそう告白しましたが、これが私たちの告白でもあります。もう一度今晩十字架の主に私たちの目を向けさせてくださり、もう一度初めの愛に、信仰の原点に引き戻してください。イエス様の御名でお祈りします。アメン。